聖書朗読をいたします。マタイの福音書8章1節から11節。主の御言葉を聞きましょう。イエスが山から降りて来られると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心を一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々の証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。まことにあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。以上のところから、小林先生に神に近づくという題で御言葉のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。
3
節をもう一度お読みします。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。アメリカのある若者がある時、ナイアガラの滝が見たいってこう思いました。アメリカとカナダの国境にある大きな滝です。それで1000キロほど離れた自宅からヒッチハイクでこれを見に行ったんだそうです。1000キロっていうと、日本でいうと名古屋から直線で北海道の富良野まで相当あります。でナイアガラの滝まであと10キロというところまで来た時に、ドドドドドドッとこうすごい音が聞こえたんだそうです。まるで雷みたいでした。で、あ、これがあのナイアガラの滝の音なんだなってこう思いました。10キロも先から音が聞こえるって言うんですから、相当大きな音だったようです。で、あんまり感激したもんですから、近くの家の屋根で作業していたおじさんに聞いたんだそうです。おじさん、この音ってナイアガラの滝だよね、ナイアガラの滝の音だよねってこう言うと、おじさんが、ああ、きっとそうだろうなってちょっと頼りない返事をしたんだそうです。きっとそうだろうなってどういうことって聞き返すと、ほら、まだ見たことねえからさ、 知らねえんだよって。でこんなに近くに住んでいて、あのダイアナの滝を知らないなんてもったいない、そんなふうにこの若者思ったんだそうです。住む近くにいるのに知らない、もったいない、でももったいない話です。実は私たちの周りにも住むそこにあるのに知らなかったっていうことが案外あるんじゃないかって思います。神様の恵みがすぐそこにあったのに、でも知らなかったということになるんだったら、それは随分もったいない話です。今朝の聖書の箇所に出てくる人たちはイエス様に近づいて神様の恵みを自分のものとした人たちです。今朝もここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、私たちが神様に近づくのを妨げるものがあるということです。私たちが神様に近づいていくということを妨げるものがあるです。マタイの福音書の5章から7章は有名な三条の説教でした。で、主にイエス様の教えが書かれています。で、それに対して今日は8章なんですが、8章と9章はイエス様のなさったいろいろな奇跡が書かれています。注意深く読んでいくと、さっきまではイエス様の教えだったのに、この8章になると奇跡が出てくるな、そんなことを気づきながらお読みになる方もいらっしゃるんだろうと思います。で、この8章9章に9つの奇跡が出てきます。で、しかも注意深く読んでいくと3つずつ組になって3つの区分に分かれていて、で、その3つずつの区分の間の2箇所の箇所にイエス様と人々とのやり取り、お話、会話、そんなことが出てくるところです。別にそれが分かんなくたって別にどうってことはないんですが、でも、あ、そんなふうにまとめてるんだっていうふうに心に留めながら、頭に留めながら読むこともまた理解するときの助けになるかもしれません。知らなくてもどうってことはないんです。で、最初の3つは、病人の癒しということが出てきます。で、次の3つはイエス様の権威を表す、そんなタイプの奇跡、その奇跡を見るときに、あ、この方にはなんか特別な力がやっぱりあるんだよなっていうことが表されているような、そんな奇跡が出てきます。で、最後の3つは信仰について教えてくれている、そんな奇跡で、そんな風に読みながら整理することができるところです。で、最初の3つのその癒しの奇跡についてなんですが、共通した事柄があります。で、それはこの3つのケースはどれも当時のユダヤ人社会の中で軽んじられていたんだろうなって思われる人たちのことが取り上げられているってことです。当時のユダヤ人の社会ではこういう人たちって割と軽んじられていた人たちなんだろうなって思うところです。最初のサラートに侵された人も、2番目に出てくる百人隊長もから今朝はお読みいただかなかった箇所なんですが、3番目に出てくる年配の女性も、当時のユダヤ人社会では割合軽んじられていることが多い人たちです。いわゆるこの日の当たらないところにいた人たちです。で、2節に出てくるサラートっていうのは病気の名前です。先週も少しお話をしたんですが、以前の聖書は雷病って翻訳をしてました。でもよく調べると、どうも聖書に出てくるこの病気は現代のハンセン病とは少し違うのではないかということがだんだん分かってきました。しかもそれをもとにして差別があったと ということで、その雷鳴という翻訳は適切ではないということで、ずいぶん前から翻訳のことを考えられてました。で、新改訳聖書の第3版からはザラート、よっけ分かれせんという感じの言葉ですが、あのヘブル語の音をそのまんまカタカナで表現をしました。他にどうしようもない訳語が見つからないということだった。イスラエルではこの病気の人は強制的に隔離されました。で、そういうふうに隔離されるということになると、どうも人の思いの中にはある思いが溜まってくるんだろうと思うんですが、この病気の人を差別するようになりました。人の心って残酷だなってこう思うんですが、病気は病気で差別を、隔離をする。でも隔離をするということと差別はちょっと本当は違う。確か幼稚園の頃に、正確に言うと保育園の頃に、症候熱という病気にかかったことがあります。症候熱って感染病で、幼稚園でもらってきたんですが、もらってきたかあげちゃったか分かりませんが、で隔離病棟に入ってた時期があります。すると両親や弟が会いに来るんですが、庭の向こうの方から離れたとこからガラス越しにこっちを見て何か話してる。でこっちも話すんですが聞こえないんです。病室で会うという具合にはいかない。それだけのことなんです、病気って。でもそれで差別をするっていうのはまた別の言葉だ。でこのザラートの人はそういう社会的な差別を経験していました。2番目の100人対象なんですが、これはローマ軍の軍人でユダヤ人ではありませんでした。ローマ人なのかギリシャ人なのか、あるいはローマの国に吸収されたどこぞの国の人たちなのか、とにかくユダヤ人じゃないということです。で当時ユダヤ人は異邦人と付き合いをしませんで、家に行くことも家に呼ぶこともましてや家の中に入ることもしませんでした。ですからとにかく1から10まで付き合いをしないという、そういう傾向があります。3番目は年配の女性なんですが、当時のユダヤ人社会では男性に比べて女性は1段も2段も低いとみなされて、一人で生きていくことができない、そんな社会です。で、そんな人たちなんですが、イエス様の様子を見ていると、とっても尊重して大切にして何の差別もしないで他の人と同じように接している様子が伝わってきます。イエス様が山から降りてこられると人々が周りに集まってきました。で、その時一人の人がイエス様に近づきました。ザラートを患っている人です。で、こういう人の大勢いるところに出てくること自体が難しかったのだろうなと思う、そんな病気の人です。で、私たちがこの箇所を読んで思うことは、この人はとにかくイエス様のところに行きたかったんだろうなってこう思う、そんな思いです。サラートを患っていたこの人とのやり取りの後で5節のところにイエスがカペナウムに入られるとってあります。カペナウムはガリラヤ湖の北側にある漁師町なんですが、カペナウムに入られるとってあります。この順番が大事です。つまりそのザラートを患った人はイエス様が町に入る前、その前に町の外でイエス様に近づいたということなんです。どういうことかというと、町に入ることがこの人は許されていなかったから、町に入るその前に何とかイエス様にお話をということだった。で、この人の言葉を見ていると不思議な感じがします。2節、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。細かなことを言えば、お心一つで私を清くすることが あなたにはおできになります。この人はイエス様にはそういう力があるって思ったので、イエス様のところに来た、イエス様のところに近づいた。それがこの人のイエス様に対する、まあ、信仰の姿です。で、不思議なのはお心一つでという言い方です。で、なんでこんな言い方をしたんだろう。この人はイエス様には私の病気を癒す力がある、治す力がある、でもそうしようと思ってくださるかどうかはわからないっていう思い、不安がもしかしたらあったのかもしれない。不透明なイエス様の思い、それが不安の材料だったかもしれない。力はある、力はあるんだけど、そうしてくださるかどうかわかんない、いやきっとしてくださるよっていう思いもあったんですが、でもどっか不透明。それでイエス様にお心一つでっていう言葉が、まあつい出たんだろうなって思います。で、それでイエス様はあえて何て答えたかと、私の心だ、清くなれってこうおっしゃる。あなたの病気が治ることを私も願ってるよっておっしゃってくださった。2番目に出てくるこの百人隊長の場合も障害物がありました。百人隊長というのは異邦人、ユダヤ人ではなかったということです。で、ユダヤ人の大嫌いな異邦人でした。神様に近づくことが許されない汚れた人たちだとユダヤ人は考えていました。でもここに出てくる百人隊長は聖書の神様を信じていました。で、そういう人たちのことを新約聖書では神を敬う人たちってあえて言葉を添えて説明をしています。それでこの百人隊長はユダヤ人の一部の人たちの間で良い評判を得てました。でもだからといって異邦人であることに変わりはありませんから、ユダヤ人社会ではやっぱり差別がありました。それでこの人はイエス様が行って彼を治そうとこうおっしゃってくださった時に、そうですか、すいませんなんて言わないんです。いや、それはできません、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、だって私は異邦人ですからってこう答えます。で、彼のしもべは病気でひどく苦しんでました。でもイエス様なら治すことをおできになると考えました。でも病人は外に出すことができません。かといって異邦人であるこの自分の家にイエス様をお入れすることができません。枕元にイエス様どうぞこちらですよろしくというわけにいかないわけです。まあつまんない風習です。これはこの人は神様の恵みを受けることを妨げる障害になってました。それでこの人はどうしたかというと、お言葉をください、そうすればこの私のしもべは癒されますってこう言いました。物理的に私の家に入ってくださらなくてもお言葉をいただければ大丈夫ってこの人は考えた。聖書のどこにも、いや、言葉をいただければよくなりますよっていう保証する言葉はないのですが、でも旧約聖書の初めから神の言葉はってそういうのを学んできたことは事実だったんだろうと思います。例えば旧約聖書のヘブル語でことっていう意味の言葉は、ヘブル語は言葉っていう言葉と単語と一緒なんです。言葉っていう単語とことっていう単語は同じ言葉が使われています。ですからユダヤ人の 文化の中には、聖書の文化の中には、言葉って事柄なんだと。かくすると日本では言葉っていう言葉が事の葉っぱ、言葉の上のことじゃないなんてちょっと軽く考える傾向があるんですが、でも聖書の背景になっているユダヤ人の文化では、言葉って葉っぱじゃないよ、そのことズバリだよっていう、そんな文化があったようです。この人は、言葉はその人の意思だ、そう受け止めていた。だからイエス様のお言葉があればって、そう考えたのだろうと思います。我々はユダヤ人の文化の中にいるわけじゃないんですが、やっぱり言葉って、その人の言葉ってその人の意思だと思います。まあ、ただ日本では難しいところがありまして、来てくれる、来てね、来てね、うん、うん、行けたら行く、行けたら行くって、あ、来ないんだなぁなんて思ったりすることなんですが、言葉ってその人の意思なんで、どうも曖昧なところが日本は人部我々にはあるような気がしています。そもそもこの福音書を書いたマタイは、元は主税人でした。主税人はローマ帝国の下請けになって、仲間のユダヤ人から税を取り立てて、で、多くの場合余分に取り立てて、その差額で私腹を肥やしていました。ですからユダヤ人から嫌われてました。ですからマタイもこの百人隊長やサラートの人と同じような立場でした。ユダヤ人からのけ者にされた、そんな人生を歩んできた一人だったのだろうと思います。この百人隊長もサラートを患った人も障害物がありました。でも自分の意思でイエス様に近づきました。それはこの方が救い主だって思ったからです。で、この人たちが信仰を持ってイエス様に近づくと、イエス様は受け入れてくださいました。さあ、私たちが神様の恵みに預かろうとするときに、それを妨げる障害物ってどんなものがあるんだろうかって思います。社会の制度だったり、家の中の立場だったり、個人が持っている何かのこだわりだったり、あるいはイエス様を信じているのに、神様の恵みを自分のものにすることなんか、この私にはきっとできないよなって、そんな思いに遮られてしまうということだって、もしかしたらあるのかもしれません。ちょうど屋根の上のおじさんみたいです。ナイアガラの滝がすぐ近くにあるのに、あの音ってなんだろうな、さあ知らなかった。ある時イエス様は、神様の招きを断った人たちのことを、王様からの招待をつまらない理由で断った人たちに例えました。すいません、いけないんですよね、畑を買ったんだね、今日ね、それを見に行くんですよ、すいませんね、いけないんですよ。ある人は言いました。牛をね、10頭買ったんですよ。で、ちょうど今日これからちょうどそのチェックに行くんですよ、ですからすいませんね、いけないんですよ。別の人は言いました。すいません、結婚したんでいけないんです。そんなふうに神様の招きを断った人たちのことを、王様の招待を断った人たちに例えて聖書の中で描かれてます。でも本当に牛を買ったから王様の招きに応じて王宮に行くことができないんだろうかというと、そういうことじゃないんだろうと思います。行きたくないから行かなかったってことです。牛を買ったからっていうのは言い訳です。もちろんどうにもならないケースというのはあるんだろうと思うんですが、そういう意味では 私たちの周りにはいろんな言い訳や妨げ、障害物があるのだろうと思います。ただ私たちは自分から神様の招きを断ることは しないようにしたいと思います。さあ、今朝お話をする第2のことは、神様の恵みを自分のものとするには神様に近づかなくてはならないということです。ヤコブの手紙に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。今朝お読みいただいたこのサラートを患っている人も、百人隊長も、自分の意思でもってイエス様に近づきました。するとイエス様も近づいてくださいました。ダメですよ、サラートの人なんか汚れてるから、立法にそう書いてあるでしょってイエス様はおっしゃらないんです。旧約聖書が更新されて新しい契約の中に生きるようになったって聖餐式で、聖餐式の言葉はいつも読まれています。この杯は私の血による新しい契約です。イエスは何とおっしゃったかというと、私の心だ、清くなれっておっしゃった。私たちの心も清くしていただきたいと思います。でもイエス様は口先だけじゃありません。彼に触りました。サラートは体の肉が変化する、変形する病気で、しかも感染力がありましたから、ですから当時の人は決して触ることなんかしませんでした。遠巻きにするだけです。それがまあ差別につながっていくんですが、イエス様は手を伸ばして彼に触った。イエス様が彼に触ったとき、イエス様の言葉が口先だけのことではなかった、本当にイエス様はそう思っているんだということが彼には直に伝わったはずなんです。本当にイエス様はそう思ってるんだってことが伝わったはずなんです。私たちは言葉によっても態度によっても人を励ましたり助けたりお互いにしていきたいと思います。そして私たちもイエス様から言葉だけではなくて、そういうふうに触れられてここまで生きてきたんだろうと思います。10年前ソチオリンピックでフィギュアスケートの浅田真央さんが銀メダルを取りました。ショートプログラムで失敗をしました。でもフリーで見事な演技を見せてくれました。6種類の3回転ジャンプを8個も飛んで、2個はどうなったんだろう、いろんなことを考えるんですよ。で、金メダルが期待されていたんですが銀メダル でそれが悔しかったようで、真央さんは涙を流していました。で、お姉さんの元選手の浅田舞さんがインタビューに答えて言ってました。マオが帰国したら真っ先にハグして焼肉に連れて行ってあげたいと思います。真っ先にハグして焼肉に連れて行ってあげたいと思いますと言ってました。でもちろんご苦労様、よくや頑張った、立派だって、こういう言葉をかけてあげる、ねぎらいの言葉も大事です。でも言葉だけではなくて、おかえりって言った後、無言で言葉なしでしっかりとハグすることもとっても大事なことだと思います。心を伝えるために大事なことだと思います。まあ個人的にはできれば焼肉を忘れないでねとこう思うんです。ところがですね、森喜朗元首相がショートプログラムの滑りを見た翌日、講演会の中でこういうことを言ったそうです。あの子は、真央さんのことですが、あの子大事な時にはいつも必ず転ぶんですよね。 とっても残念だったっていう森さんの気持ちはよく伝わる言葉なんですが、でもこういう言い方は公の講演会で口にすることじゃないんだろうと思います。応援していたけれど残念でした、でも銀メダルは立派です、見事ですって、そんな風に言うべきところなんだろうと思います。心に浮かんできたからといって何でも口にしていいわけではありません。我々心に浮かんでくる言葉、浮かんでくることを浮かんでこないようにすることはできませんが、でも浮かんできた言葉を選んで、これは言わないべき、こっちは言ってもいい、そういうことを取捨選択しながら言葉を選びながら考えています。小さい子どもさんってそれがまだうまくできないところです。昔教会で小林先生の頭にはどうして毛がないの、なんて答えよう、先生もよくわからないな、そんな話をしたことがあるかもしれません。子供って心に浮かんできたことを素直にっていうべき言葉にしちゃいます。で、大人はそうじゃない、これは失礼だからこれは言うべきじゃないっていう、そんなことを考えながら言葉を選ぶところがある。森さんはちょっとそこがちょっとなってこう思うところです。時々そういうことがあるようです。信玄には言葉が多いところには背きがつきもの、自分の唇を制する者は賢い人ってこうあります。私たちの言葉もこの手も人を立てられるということのために使う大事な道具なんだと思います。イエス様は私の心が清くなれとおっしゃいました。目の前にいるこの人を大切にしたいってイエス様は思いました。そしてそれだけではなくて手を伸ばしてただれた彼の体に触れました。この人は直感的にイエス様のあったかい思いを感じ取ったはずです。この人がイエス様に近づいたときにイエス様も近づいてくださいました。一言付け加えれば、この人が近づく前からイエス様はこの人に近づいておられたのだろうなって思うんです。さあ、今朝お話をする第3のことは、神様に近づくには犠牲も覚悟することが必要だってことです。神様に近づくには犠牲も覚悟することが必要だっていうことです。サラートの人も百人隊長も、もしかしたら周りの人からここはお前の来るところじゃないって悪態をつかれて追い返される、そんな危険もあったかもしれません。ですからこの人たちはそれなりの覚悟を持ってイエス様に近づいた。結果的にはそういうことはなかったんですが、でも覚悟としてはあったんだろうと思います。そしてもう一つの覚悟は、主よ、お心一つであなたは私を清くすることもおできになりますとこの人はそう言うんですが、もし仮にいや私はそれを願わないってそんなふうに言われたらこの人はどうするつもりだったんだろうって思うんです。でもちろんこの人はイエス様のことをそんなふうに思っていなかったのかもしれません。でもそれにしたって蓋を開けてみるまではわからないわけですから、そういう意味ではこの人はそれも覚悟の上でイエス様に近づいたということなのだろうと思います。一方、百人隊長はあなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんってこう言いました。ユダヤ人のイエス様を家の中にお招きする資格がないっていう、そういう覚悟を持っていました。そういう覚悟を持ってイエス様に近づきました。ところがイエス様の反応はどうだったかというと、行って彼を倒そうってこう意外なことをおっしゃいました。行くよ、あんたのうちどこ、今風の言い方をすればそんな感じです。 で100人隊長の方がびっくりしました。いやそれじゃダメです、ダメです、僕は異邦人ですから。イエス様は意地悪な方ではありません。錯視定義な方でもありません。もちろんだからといって何やったっていいんだという、そういういい加減な方でもありません。言葉でも態度でもあったかい方です。私はそれを知ってます。でも場合によって時と場合によってふーっとそれが揺らぐことがもしかしたらあるのではないか。イエス様は良い方だ、あったかい方だ、でも今日はダメだよとかいろんなことを思うのかもしれません。御心でしたらって祈るときには、自分の願いを申し上げたその上で不安や迷いを神様に委ねて神様の判断に身を任せるということです。それもまた一つの覚悟ということではないかと思います。でも神様は良い方です。15年前に亡くなった森重久弥さん、たくさんの映画やドラマあるいは舞台に出演された方です。で、その中の当たり役というのが舞台の屋根の上のバイオリン弾きです。ナイアガラの滝のあの近くの屋根の上のおじさんとは違って有名な舞台なんですが、でこの舞台の九州公演の時のことでした。芝居が始まってからずっと客席の最前列で頭を垂れて居眠りをしている少女がいました。で森重さんはじめ出演者たちはこれは面白くありません。で起こせ起こせってわけで舞台の前の方に行って演技をするときには大きな音を立てて床を踏み鳴らしたそうです。これで起きるだろうっていうわけです。でもついに目を覚ますことはなかったそうです。で芝居が終わって、舞台挨拶の幕が上がりました。その時少女が初めて顔を上げました。見ると目が閉じられたままでした。モノクロ少女だったんです。居眠りだって思えたのは目の不自由な方が全神経を耳に集めて舞台を心のスクリーンに映そうとするそういう姿だったっていうことに気がついた。で、はっとそれに気がついた森重さん、心ない集中したことを恥じて舞台の上で人目もはばからず泣いたそうです。私たちって他の人の言葉や行動の中に実際はそうではないのに勝手に相手の悪意を読み込んでしまうことがあります。まあ思い込みです。さらに私たちは神様に対しても聖書はそんなこと言ってるけど神様きっとこうに違いないって神様の中に勝手に悪意を読み取る、そんなことがあるかもしれません。でも神様良い方です。一人もイエス様を十字架につけて身代わりにして殺してしまうほどです。今朝の箇所に出てくるこの二人の人はイエス様は良い方だという思いを持って近づきました。で、私たちもそういうふうに近づいていきたいって思うのです。一言お祈りをします。天のお父様、当時のユダヤ人の社会の中では当たり前だったことがイエス様にとっては当たり前ではありませんでした。あんな人にって思われる、そんな人たちに他の人と同じように言葉をかけ、その病気の彼の体に触れて、私の心だ、清くなれとおっしゃいました。神様、あなたは良い方で、今のこの私たちにも、いろんな難しいことを抱えている私たちにとってもあなたは良い方として近づいてくださることを感謝します。私はまた、そのあなたに近づいていきたいと思っています。 イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。